もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたしま
はい、
す。
今日はどういったご相談ですか？
私の実弟が8ヶ月前に亡くなりました。急死でした。
はい。
それで、両親がいるんですけれども、
はい。
高齢なんです。
はい。
で、ずっと私が週1回親の面倒を見てて、
はい。
それは姉貴助かるわっていう話だったんですね。
はい。
で、何かあったら、まあ、お金は俺が出すからっていうような話だったんですけれども、
はい。
結局弟が急死しまして、
え
で、遺産相続約7000万近く貯金とか国債とかあったうちの、お嫁さんが私法定相続人だからという言い形をして、その中の880万ぐらい親の方に来たんですね。
はい。
で、残りは全部お嫁さんが持っていったんです。それはもう私が出る幕じゃないので、それは両親とお嫁さんの間で話し合ってやったから、それに関しては私はもう、何も言えないんですけれども。
は
で、ちょっと私がこの間体調を崩しまして、何日か親の面倒を見てくれないって言ったら、はっきり断ってきたんですね。
い。うん。
で、その後私が何回も連絡を取っても、今度は連絡を返してこなくなっちゃったんです。で、まあ両親も90超えなんですが、介護にもお金かかりますし、
はい。はい。
そういう時って、彼女からその介護の費用とかいうのはもらえるものなのかどうか。
ああ、あなたはおいくつですか？
私60歳です。
60 歳。
はい。
ご主人いらっしゃる？
はい。
ご主人おいくつ？
64歳です。
64 歳。
はい。
お子さんいらっしゃいますか？
2人いまして、長男が38、
はい。
長女が36
はい。
です。
で、弟さんもお子さんいらっしゃいますか？
いや、いないです。
で、お父さんとお母さんは、お二人とも介護が必要なんですか？
はい、一応要介護2です。
お二人とも。
はい。
で、お父様とお母様は、もともとはじゃあ、弟さんと一緒に住まわれてた？そう
や、
じゃなく
別
て、
です。
お二人だけで住んでらした。
住んでて、週1回私が介護してました。
で、弟さんの方は介護にお嫁さんを出したりしないで、
一切ないです。
それでお金だけは出しましょうという話になっていたのね。
はい。
それで、あなたのお家の方なんですが、息子さんとかお嬢さんはもう独立してらっしゃるの？
はい、それぞれ家庭持ってます。は
あ、そうですか。
い。
そうすると、お二人でやっぱり生活してらっしゃるわけですね。
主人は主人で、主人の母親が高齢なので、主人は自分の親の方の介護をしてるんです。今なんか別々なんです。主人はお母さんの方に今付き添いで行っちゃって、私は私の両親の方の付き添いで来てるんです。
ああ、なるほど。で、お父さんとお母さんは、老後ある程度のお金って持ってらっしゃるの？
父は厚生年金、母は国民年金あります。
あ、年金はあるのね。
はい。
年金だけではとてもやっていけないっていう状態なの？
今は大丈夫です。
あ、大丈夫なん
で
で
も、
す。
母の地方が今かなり来てるので、もしかしたら、私の手に負えなくなれば、施設
なる
に
ほ
お
ど。
世話にならなきゃいけないかもっていう感じなんですね。
まあ、あなたもご病気されたみたいなんですが、
はい。
調子が悪かったのは慢性的なものですか？そうじゃなくて、たまたま
違いま
風
す。
邪ひいたみたいな。
介護と、
ええ。
アルバイトがちょっと忙しいっていうか、だっ
あ、
たんです
なる
ね。
ほどね。
で、それで、ちょっと助けてって、私の体調が治るまで助けてって言ったら、はっきり言ってお断りしますっていうふうな連絡が来たので、それで私は今ちょっと、と思って、今ご相談申し上げてるんです。
で、その時のご相談っていうのは、
はい。
弟さんのお嫁さんに、助けてという法的な手段があるかっていうことですか？
助けてと言ったときに、その結局こういうときに気持ちがないのならば、せめてお金を出す、法律っていうのかな、まあ多分気持ちも出す気はないんだろうけれども、
そうい
そうう いう
手
手
段
段
は
が
ないでし
あ
ょう
るの
か？
かなと思って。
なるほど。
はい、
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ですね、はい、これご両親は、はい、今はそのお家はお持ちなんですね。
持ってます。
で、あなたはその介護にっていうことですけど、そのお家戻って一緒に住んでらっしゃるの？はい、
一緒に今住んでます。
ああ、そうなんですね。
はい、
そうすると、まあ、あなたと同居 の, あのご両親で、弟さんのお嫁さんはまたどっか別のところにお住まいですよね。
はい、
まあ、あれですけど、その、お嫁さんはもともとあなたのご両親とはあまりうまくいってないんですか？
弟曰く、
はい、
気が利かないから姉貴頼むっていうのはずっと言われてたんですね。
はい、
まあ、弟はそういう嫁さんだから、あえて親の面倒を見させなかったっていうか。
あなたにはそういうふうに言ってたってことですね。
そうですね。
はい、ですね、まあ、今の段階でそのお嫁さんの方はね、はい、特にその法的な手続きを取っていないんだと思いますけど、
はい、
こういう状態の中でね、お嫁さんの方が、はい、まあ、もう夫も亡くなったのでね、
はい、
もういいわというふうにもし考えたとしたら、
うん、
お嫁さんの方からはその姻族の終了届っていうのを出すことができるんです。つまりもう身内じゃないですよっていうことね。
あ、はい、
それを出すと、もう全然親戚でも何でもないということになりますのでね。
あ、はい、
まあ、ですからもうお嫁さんの気持ち一つっていう状況なんですよ。
はい、
で、まあ、そういう立場ですし、実際にはその血族ではないのでね、まあ、親族ですから観念的には扶養とか、まあ、助け合う義務とかね、そういうのは観念できるんですけど、はい、法律上そういうなんていうか、非常に弟さんが生きてる時とは違う立場になってる人なので、そこをその法律問題として詰めていくとね、
はい、
あなたよりはずっとあなたのご両親に対してのね、介護だとか協力だとか助けるとかっていう義務の程度が弱い人なんですよね。
で、まあ、弟が亡くなって4ヶ月ぐらい経った時に、
はい、
まあ、弟と彼女の中で話した内容で、姉貴に申し訳ないから姉貴にも少し残してやってくれみたいなことを弟が言ったっていうのを言ったんですね、彼女は。
はい、
まあ、口頭でしかないので、書面で明らかじゃないのでなんですけど、やっぱりお金のことになって遺産が全部自分の手元に入ると、もうそういうことすっからかんで、もう何もそうやって連絡も来なくなっちゃうたんで、そういうのもやっぱりもうこればっかりはどうしようもないってことですよね。
うん、まあ、そこのところが一番やっぱりご不満なんですかね、あなたとしては。まあ、要するにね、その、はい、いろいろ亡くなった方の思惑だとか、
はい、
あるいはまあ、その、今までの親戚付き合いだとかね、
ええ、
こういうものが、ちゃんとその、調整して、うまくやってくれるんなら全然問題ないんですよ。
はい、
先ほどのその、あなたが手伝ってって言った時に、だって、まあ、ちょっと、やりますよっていうことさえ言ってくれればいいわけですけど、で、今、その、やってくれないところを見てね、しかもやってくれずに連絡もあまりしてこないってことになってくると、
はい、
おそらくはやる気がないんだと思います。
そうですね。はい、
そうすると、やる気のない人に対してね、その弟さんの言ってたようなことを実現する方法が何かあるかっていうと、これはもう法律でどうなってるかってことになっちゃうわけなんですね。
はい、
そういうものに照らして考えたときに、じゃあ何ができるかっていうと、
はい、
一つはね、そのやっぱり弟さんの、まあ、遺言書でも残しておいてくれればよかったんですけど、結局それがないもんですから、
はい、
弟さんの意思をその実現する方法がね、
はい、
まあ、亡くなった方のに任されちゃった形になってるわけなんですね。
はい、
で、任された人は、まあ、奥さんは相続人ですから、
はい、
奥さんとそれからご両親が相続人ですからね。
はい、
だから相続人たちが、うん、あなたのにもう分けてあげるようにしましょうかっていう話し合いをしてくれればいいんですけど、
はい、
まあ、それがないわけですよね。
うん、そうですね。はい、
だからそれをね、そういう気がない人たちに無理やりそういう気にさせる方法っていうのは、 少なくとも遺言書が残っていない以上ね、
はい、
あのはっきりとそれを実現する方法がないんですよ。結局相続人の方々が、ね、はい、まあ話し合ってね、自分たちのもらうべきものの中からあの人にも分けてあげましょうかっていう話をして、
はい、
まああのそれはどこから出るかはその話し合いの内容ですけど、例えばご両親の取り分の中からね、あなたにもじゃあこの分は あなたにも分けましょうかって話ができればよかったんですけど、
はい、
あるいは今あのお嫁さんの方から私がもらうべきものの中からいくらをお姉さんにあげましょうという申し出があるとかね、はい、あればよかったんですけど、それはまあないので、
はい、
そうするとあなたの方がそれをもらう方法っていうのは、うん、現時点ではないですよね。でもその分ね、はい、その代わりあの880万のお金がご両親のところ行ってるわけでしょ、
はい、
これは亡くなった弟さんの相続分として行ってるわけですから、
はい、
まあ、それを使ってくださいということだと思いますよ。
ああ、
やっぱりその880万円を相続分としてもらっているご両親が、はい、さらにもっとね、あの自分たちの老後について責任を負いなさいというのは難しいと思いますよ。
なんとかで、ね、肉体的に助けられないなら経済的にもちょっとね助けていただきたい、いけるなんかがあればいいのになと思ってしたんですけど、
まあ、あの非常にねその、まあ、金銭的な面でその弟さんが、まあ、裕福でいらしたんだと思いますけど、
うん、
そういうものをそのお嫁さんが人をいじめするようなふうに見えることがね、あの、はい、まあ、尺に触るというか気になると思いますけど、そうは言っても、まあ、あなたのご両親ですから、
はい、
まあ、あなたがやっぱり、ね、弟さんが亡くなってしまった今となっては責任を持っていかなきゃいけない立場になってしまいましたよね。
そうですね、
うん、でやっぱりお嫁さんはそうは言ったってもともとはね、あの血のつながっていない人なんですから、
はい、
あのお嫁さんも自分と同じように責任持てと言ってもそれはもう法律もそう考えていないし、うん、実際にも難しいんじゃないでしょうかね。
うん、そうですね、まあ、そうですね、彼女にそういう気持ちが芽生えればいいんですけど、まあ、芽生えないのだろうから、まあ、
もしもし、
頑張ります私
そうですお分かりいただけましたか。
はい、わかりました。
あのそもそもお嫁さんはだって一人になっちゃってどうしようっていうふうに思ってらっしゃると思うんですよ。お子さんもいなければね、今後自分の老後も考えなきゃいけないわけだから、あちらにはあちらの悩みもあるっていう、その相手のこともちょっと考えるとそう無理は言えないかなって思いますね。
あ、悲しいです。でも
どうして、
せっかく、いや、縁があってね、弟と、まあね、うん、結婚。
でもほら、それは弟さんの家族の話だから、あなたの家族じゃないから、
うん、多分彼女はそうですね、弟という肉体がなくなれば、うん、もう関係ないんだろうなとは思います。
そうなのよ
ね、
うん、
うん、
ということで、
はい、
ご主人も大変でしょうし、あなたも大変だと思いますが
みんなね、うん、それぞれが、うん、もうやっぱりもうこの年になるとこういうのがね、
うん、
出てきますね。
そうで、そういうのは大変だろうと思うけど、
はい、わかりました、う
ん、頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。